ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回から3回にわたって助産師のトルネードさんにお話を伺っていきます。トルネードさん、よろしくお願いします。簡単に自己紹介してくださいますか？
はい、トルネードマーリーと言います。東京で13年間助産師として働いていて、沖縄に移住しまして12年目になりますので、助産師になって25年目です。沖縄の中部の比較的こじんまりとしたクリニックで働いています。
沖縄ではなんか市民活動とかも参加されてらっしゃるんですか？
去年の9月の市町村議会議員選挙、女性の議員を増やしたいっていう思いはずっと以前からあったので、北谷町議会議員に立った女性と読谷村議会議員に立った女性の2人、まさに子育て中の若い30代の無所属の女性、地盤看板何も持っていないっていうね、彼女たちのユニークな選挙のお手伝いをして、街頭演説するところに混ざって一緒にお産の話もしたりとか、インスタライブにも呼んでもらってっていう非常に楽しい選挙を経験して、あ、動けば変わるみたいな。読谷村の方はトップ当選されたし、北谷町の方は新人参議院の中でトップ当選されたっていうことで、政治は暮らしなんだっていう視点で、原点で動いた彼女たちに伴走する選挙活動がとっても楽しかったです。
去年というのは2022年の沖縄の地方選挙ですね、はい、助産師って以前は助産婦と言ってたんですけど、読んで字のごとし お産を助けるお仕事で、専門職の中でもかなり特別な位置にあると思うんですけど、職業として助産師を選んだいきさつをお話しくださいますか？
なぜ助産婦かっていう、この私のきっかけたどると長くなっちゃうんですけど、先日目って言えば2つぐらい方向あるけれど、12歳の時、1975年に日本では国際婦人年って言ってたんだけど、もうそれ自体がね、ご婦人っていう名称を使う自体日本ってって思うんだけど、この国際婦人年をきっかけとして行動する会って女性たちの運動があって、それに12歳の時にはって気づきを得たっていうのも大きかったと思います。一つはね、当時のテレビコマーシャルにラーメンを食べながら、僕食べる人、私作る人、男の子がラーメンを食べ、女の子がラーメンを作るっていうハウスシャンメンのテレビコマーシャルがあったんですけれど、それやっぱり衝撃で、母も女性たちがこのコマーシャルに抗議したことに大いに賛同して、専業主婦である母が、このコマーシャルけしからんって怒ってたんですね。そういう動きがやっぱり1975年ってあっちこっちで女性たちが声を上げたことで動いていて、12歳の私もフェミニズムに目覚めたっていう年でした。一つはね。それと私の母方のおばあちゃんは戦前産婆で、戦後は保健師だったんですけど、保健婦でしたね当時、ごめんなさい名称は。あんたも保健師になれ、女の職業で最高だからって小学校3年の時に言われて、は？全く意味ちんぷんかんぷんと。自分はその当時バレリーナになるつもりでいたから、なぜ保健婦が女の職業で最高なんだって理解できなかったんだけど、やっぱり明治から生きてきた女性蔑視大国の日本で、女性が働き続ける職業って限られているので、後から思うとそうか、働き続けられる数少ない職業の一つだったんかって思ったんです。だけどなぜ戦前産婆だった彼女が戦後は保健婦に鞍替えしなければいけなかったのか、その辺もやっぱり助産婦の歴史をたどっていくと、おーっていろいろ納得するところもありました。そんな伏線もあって、 大学は大して優秀じゃない。先輩に安倍晋三さんがいる工学部の政治学科を卒業して、何の職業意識も持っていなく、事務的な仕事を9年間ぐらいしてたんですけど、働いていた法律事務所がなくなりまして、失業なんですよ。その時に、転職がないとやっていけないんだな。もう30歳が目前だったので、今から手につけられて、そして食べていける職業なんだろうって考えた時に、福祉とか医療とか看護系とかしかないだろうなという結論に至り、病院が好きじゃなかったから、看護師っていうのはあんまり興味なかったんですよ。病院で働くっていうことは魅力感じなかったんだけど、当時はまだ免許が助産婦でした。助産婦は健康な女性の生理的な営みであるお産をサポートする仕事だし、女性の人生一生に関わっていける、女性をサポートしていける仕事だな、これは魅力的だなと思って目指しました。
そうすると、試験を受けるんですよね。
はい。
試験を受けるには勉強しなきゃいけないんですけど、どっか学校とか通ったんですか？
実はね、通いました、専門学校。その法律事務所の事務員もしながら、看護学校を受験する専門学校、そこに通いましたっていうのは、特に数学に不安があったので、ところが結局、社会人枠の受験ができたので、一般教養的な内容と小論文だった。看護の専門学校を受験して、3年間看護学校に行き、卒業して、で、また、助産の専門学校を受験して、助産婦学校に1年通い、免許を得た時にはもう35歳になってました。
看護師の資格がないと助産婦の試験を受けられないんですか？
試験を受けられないかっていうと、厳密にはちょっとそこ私よくわかんないんですけど、ただ現実問題で日本で、助産師の免許だけ持ってて、看護師の免許持ってないとなると、病院とか診療所とかで採用してくれないんじゃないかなと思うんですけどね。今日本の助産師って就業4万人弱いるようですけど、まあ、看護職は120万人。看護師としても働くことを要求されてるから、現実日本の病院とか、クリニックで働こうと思うと、そういうことなんじゃないかなと思いますね。
それでさっき自己紹介で東京の病院にお勤めだったっていうんですけれども、沖縄の病院に移ってこられたのは何かいきさつがあったんですか？
い。東京の病院も非常に、理念のしっかりした素敵な病院で働きがいあったんですけどね。例えば、性暴力被害に遭った方の、この診療の介助する、問診取ったりっていう、24時間被害に遭った方を受け入れている病院であって、病院の理念として女性への暴力をなくそうっていう考えがあって、そこで働けるっていうのは非常にやりがいもありだったんだけど、その理念を支えていた院長先生が病に倒られ、その院長を支えていた市長さんも病に倒られっていうことが起き、そして2011年に震災と原発事故が起き、住んでいた東京のあたりもかなりの放射能の線量が出て、ああ、もう東京ってこれから先住んでいく場所じゃないなって思っちゃったのも一つと、まあ、世の中的にどんどんお産も医療の介入が増えていく時期になっていて、そういう悩み苦しさみたいのもあったところへ、沖縄でクリニックを開業するドクターがいて、誰か働きに来ないの？って声をかけてくださったので、あ、もう行きますと。あんまり考えずに。そのクリニックがあるところもどこかも知らないし、知り合いもいないし、なんだろう。何も考えずに来ました。
そうすると、トルネードさんは自然分娩を
うん。
意思としてらっしゃるというか、目指してらっしゃるんですね。
そもそもがお産っていうのは病気じゃないっていうところが原点ですから、 健康な女性の生理的な営み、時が満ちたら、赤ちゃんも出てこようとするし、地球から地球へ、赤ちゃんも自ら生まれてようとしているし、女性の体も赤ちゃんとコラボで命を生み出すという働きになってると、そもそも。っていう考えなので、ただですよ、ただ合併症あったりとか、もともと何か疾患を抱えてるっていう女性もいますから、そういう方にはやっぱり医療必要だと思うし、この命の発動に伴走して、黒子としてサポートできる助産をしたいと思ってます。
今お勤めの沖縄のクリニックも自然分娩を旨としている
そうですね。できるだけ医療の介入を少なくしたいっていう考え方、理念で、リスクのない健康な女性のお産は、院内助産と言って、助産師だけでお産を介助しています。何かが起きた時には、ドクターを呼ぶんですけれども、何事もなく順調に経過しているお産は、助産師だけで介助できるっていうところにまたやりがいを感じています。
そうなんですね。で、沖縄に移ってこられたんですけれども、沖縄の妊産婦といえば、上間陽子さんの、著作で、沖縄は若年妊産婦が多いっていうことで注目されてますけれども、やっぱりそういうことはこう現場で肌に感じたりしますか？それとも自然分娩のクリニックの場合は、あんまり若年の妊婦さんはいらっしゃらないんでしょうかね？
いないことないんですけれども、確かに統計で見たら沖縄県って2021年の統計で沖縄県で10代の妊娠は全体の 1.6%、全国平均が 0.7% だから、その2倍もいると、沖縄県で。っていう統計が出てるんですけれど、10代で支援が必要な方へのお産のサポートとなると、実際は例えば入院助産っていう制度ね、生活保護世帯とか、例えば、健康保険が使えないとかっていう支援が必要な妊産婦さんの出産費用を助成する制度があるんですけど、その入院助産制度を利用できる医療機関って限られてるんですよ。だから私が働いてるちっちゃいクリニックでは、その制度が使えないっていうこともあって、数としては沖縄県で10代の妊産婦さん多くても、私が働いてるところに多くいらっしゃるかっていうとそうでもないなっていう。むしろ中期中絶もサポートしてるので、そこの現場には10代の方、やはりいらっしゃいます。
今回ちょっと出産に関して、赤ちゃん生まれることに関してちょっとお話聞かせてもらいたいんですけれども、私、沖縄で暮らしてて、ショッピングセンターとか行くと、なんかお子さん結構多く見かけるんですよね。兄弟多いんですかね？
中部の方では、3人兄弟はもう普通みたいな。4人、5人、6人って兄弟がいるお家の方、少なくないなって。そうするとリピートして来てくださるんですよね。ありがたいことに。1、2、3、4人、クリニックで出産してくださるとかね。リピートしてくださる方も多いから、だから那覇とかの都市部に行くともっと、二人兄弟が普通とか、もうちょっと兄弟の数少ないのかもしれませんけど、中部の方では兄弟多いなっていう印象はあります。
中部は基地もね、多いんですけど、基地の関係者の人とかも来ますか？
あ、来ます来ます。なんか、以前より増えてます。軍の関係者の人、軍人とか軍属のファミリーの方って海軍病院で、お産、ただなんですって。ただで産めるんだけど、海軍病院にね、助産婦がいないっていう話も聞きました。要するに海軍病院のお産があまりにも行けてないから、自然なお産がしたいって言って、来てくださる、アメリカンの方、多いです。増えてます。 で、しかもリピートして来てくださる方。そう、お二人目も。三人目も来てくださるっていう方も増えてます。
そうなんですね。ちょっと話変わるようなんですけどね、今は助産師って言ってますけれど、昔は助産婦って言ってましたよね。で、その前はなんかお産婆さんとかって言ってたんですけれど、どうしてそんな風に言い方変わってくるんでしょうかね。
太古からこの職業はあって、まあ、人が出産するときに、それをサポートする、介助する人がいた。例えばほら、猫ちゃんとかワンちゃんって、暗いところに自分で入ってって、一人で産んでるじゃないですか。人間って、未熟な形で生まれて頭がでかいから、出産自体が、本当命がけだし、っていうことで、太古から人がサポートしてたんだと思うんですね。太古の時代から日本でも取り上げじいさん、取り上げばあさん、そういうことが上手な人で取り上げじいさんもいたんですって。村落共同体の中で助け合いながら誰かがお産を介助してた。で、と同時に、堕胎も手伝ってきた。免許になったのは明治時代の産婆規則だと思うんですね。なので私のばあちゃんが持ってた免許も明治時代にできた産婆規則で、おばあちゃんも明治生まれの人なので、それが敗戦後、GHQ の政策の中で、一つは、看護職として全部ひとまとめにして、管理しようってのあったんだと思うんですね。なんで今の法律って、看護師、助産師、保健師法っていう名称になってて、で、その法律の改正の中で、私が免許取って、年にはまだ免許が助産婦だったんですよ。それが仕事して初めてその1年以内に助産師に名称変更になりましたね。それが1999年だったかな。で、助産師っていうのをびっくりしたんですよ。まるでペテン師みたいな名前じゃないですか。助産婦っていう仕事自体絶滅危惧種と言われるぐらい、要するに看護師と区別つかないよと。一般市民の方にとっては、助産婦っていうのはまさに女性を助ける人。まあ、男性と女性の間にいて、そのカップルのお産を助ける人であり、妊産婦さんを助ける人でありっていうのが助産婦だと思うんですけど、欧米ではミッドワイフって言いますし、でも助産師になったら、ドクターを支える人に転落したような気がします、私。まあ、医療介入がどんどん増えてきてるからだと思いますね、それは。本当は自立して働く、ドクターとも対等で自立して働く職業だったのに、
そうなんですね。でも昔は死産率とか、あと生まれても乳児死亡率って高かったけれども、もう今ほとんどゼロに近いじゃないですか。だからそういった意味では医療が発達したというふうにも言えますけれど、はい、産婆さん昔から堕胎のこともやってたっていうことで、まあ、今で言う中絶ですよね。で、中絶のことは女性の人権ととても深くつながっている問題だと思うんです。で、今回はここで一旦止めまして、次回中絶についてお話しいただこうと思います。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。